うございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の梶田俊です。今日もオイル株式会社木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のですね、
はい、
テーマが、
はい、
10年経っても職人さんとうまくいかない理由は付き合う人の判断基準にあったというテーマなんですけども、
はいはい、
まあ、私直接ご本人に根掘り葉掘り、
はい、
お聞きして、まあ、どういうこと
を、あ、この相談者、
そうです、はい、聞いてみたんですよ、
ええ、
で、まあ、工事をやられている方なので、
はい、
当然協力業者さんにいろいろ工事をお願いしますね、いろいろ分野別に、
はい、
でもう10年以上前からその現場仕事をいろいろ教えてもらったりして、一緒に飯を食ったり酒を飲んだりして、本人としてはすごく、ね、親しい関係だと思ってたんだけども、
仲いいですね。
ですよね、
うん、
ところがそのいろんなその業者さんが他にも例えば、ね、大手さんの仕事が入ってしまうと、
はい、まあ、他にもみんない
ますからね、
専属じゃないですからね、
そうすると自分の仕事をリスケでそっちにこう、うん、よくキャンセルされちゃったりしてっていうのがすごくあって、結局なんかね、まあ、木戸さんが言うね、
はい、
仕事が楽しいっていう気持ちになれないんですっていう、
ならないっていうか、まあ、それはお客さんになんか迷惑かけますからね
ですよね、
うん、
いうことで、まあ、このタイトルを決めたんですけども、
はい、
木戸さんから見てその具体的に何がどこが一番のこう問題なんだと思いますかね。
まあね、それがこの、もうその答えがタイトルにも、ね、ね、出ちゃってます、
ね、出ちゃってますか、
出ちゃって、まあね、それがまあこの付き合う人の判断っていうのをまあ持ちましょうという
、
ことですよね、これね。
なるほど。で、まあ、さすがこういう切り口だなって私はね、まあ、木戸さんがこう出してこられたんですけど、付き合う人の判断基準にあったっていう、さすがだなと思ったんですけど、
ありがとうございます。
これこう、木戸さんどうい こう体験からこれ出てきたことなんですかね。
まあ、私もねリフォーム会社やってましたけどね、その相談した方、今思わず名前が知ってる人だったりでそうなりましたけど、まあ、同じようなやっぱり体験がありますよね。むしろ、まあ、自分の場合は、まあ、まあ、そのね、まあ、その相談者の人みたいにそんな飲んだりだとか、どっちかというと付き合いの悪い方だったんじゃない逆にそこまでね付き合いがいいのにね、ああ、ね、そうなっちゃうんだなっていうふうにね、まあ、そんな感想を持ちましたけどね。
木戸さん自身はその、まあ、同じようにこうやっぱ問題だったなって気づくのはどういう体験かだったんですか。
具体的に、まあ、やっぱり職人さんとね、こうやっぱり、まあ、かなりちょっとぶつかり合いみたいなね、お金は、まあ、そんなだったら、まあ、払わないぞ、払わないんだったらお前をぶっ潰すぞみたいな、まあ、そこまでもう一回話がこじれたことがありましたね。
そういう時、木戸さんはそれでどういうふうに言うんですか。そういうふうに言われたら払わないぞみたいなことを言われたら、木戸さん
は
どういう
ふうに言うんですか。いや、払わないぞこっち。
ああ、木戸さんが、
ね、そう、まあ ね、こっちがまあ払う側なんで、で、職人はまあ工事をする側なんで、
木戸さんはそういうふうに、
そうそうそうそう、向こう側だこうだこうなんかね、いろいろこう言ってきたりだとか、あと、まあ、そうだね、やっぱ言ってもなんかやってくれなかったとかね、なんかいろんなことがこう重なって、それで、いや、そんなのだったらもうお金払いませんよと、いうふうな話から、なんだそれはみたいな、いや、だってやるべきことやってないでしょみたいな、とっからこうどんどんまあ話がこじれて、っていうことがありましたね。
そこからその木戸さんがこう何かこう、気づかれたことってあるんですか。こうそういう中から、
そこからこの、あ、なんだろうな、やっぱりこう付き合う人付き合わない人 のやっぱりその判断基準をちゃんと自分は持ってなかったなっていうことに気づいたんですよね。
例えばそれ どういうところで気づいたんですか。
ね、なんかまあその人と会った時に、ちょっとなんか、なんか合わないかなとか、なんかそういう思う人いるじゃないですか。
はいはい、いますね。
まあ、だけれどもでまた新しく探すのも大変だし、まあ、この人にじゃあ仕方ないからまあお願いしようかっていう、まずそこが間違えてたんだなっていうね。
仕方ないから
と。そうそうそうそう、それっていうのはやっぱり、まあ、その職人さんをね、やっぱ人と見てるんじゃなくて、まあ、物みたいなもんね、味方でね、もう単なるやっぱ自分都合なわけじゃないですか。まあ、そこやっぱその出だしからがやっぱりこう良くなかったっていうかね、そこでやっぱりこうなんかしっくりいかなかったし、納得しないんであればちゃんとやっぱり改めて話すだとかね、こともまずそこもしなかったんですよね。でまあ話してどうだったかね、まあ、それよりかはやっぱりこうまた探す新しい職人さんを探すのがまあ面倒くさいからみたいなね、まあ、そうじゃなくてやっぱりいないんだったら徹底してもうね、まあ、探すとかね、まあ、そういうこともまあ放棄してたし、だからまあちゃんとこうなんだろう、やっぱりこうお客さんの家をリフォームするわけなんで、お客さんに迷惑をかけるわけだから、まあ、ちゃんとこうお付き合いをこうする職人さんなのか、この人はお付き合いをしない職人さんなのかを明確に決めてね、そういうこう判断する基準をちゃんと決めといたら、決めとかないと、まあ、そうなっちゃうってことですよね。
それがその付き合う人の判断基準をっていう、それを持ってることは大切なんです
か。そうですよね。
だからちょっと話聞いてると、その話をちゃんとその人とするっていうことよりも判断基準の方が大切なんですか。
そう、判断基準を持ってれば、まあ、そういう話もするだろうし、なんかね、
そこからなんかこう木戸さんがこうその後変わったことっていうのは何かあるんですか。
そこからやっぱりちゃんとその人がどういう人なのかっていうね、いうのを、まあ、例えば小学校とか中学校どうしたんですかだとか、まあ過去のことから聞いていくと、だんだんなんかその人の人間像がなんか見えてくるじゃないですか。なんかそういうのがなんかどんどんどんどんこうなんだろうな、まあ相手をやっぱり知ろうとすることによって、あ、こういうことを聞いたらいいなとか、だんだんなんかいろんなものが見えてきたんですよね。それによってなんかこういうことを聞いてもなんかちょっとまあなんか答えが出てこないような人はなんかやめた方がいいなだとかね、あるいはなんかまあ過去にね、なんか強い怒りみたいのを、持ってる人っていうのは、何かあった時にその怒りがこう持ったまま生きてる人なので、途中で爆発したりだとかすることがあるってこともだんだんなんか見えてきたんでね、まあ、そういった意味でこう、まあ、判断基準の一つとして、過去に怒りを持ってて、それがなんかまだその人の中では解決されてないんだなって感じた人はちょっとやめとこうかなとかね、っていうのがこうだんだんこうできてきましたよね。それからはそんなこうね、まあ、トラブルになるようなことっていうのは、まあ本当に激減しましたね。
そうするとその判断基準って言われてもちょっとね、広いんですけど、木戸さんの場合は過去に怒りをっていうのが一つだった
んですね。
ほかにもなんかその判断基準としてこういう基準っていうのはなんかイメージちょっと私まだつかめないんですけど、
あとはまあ逆に、まあ、これは何だろうな、そこで自分もそういう失敗をしてから、これはもう職人さんだけじゃなくて、まあ、パートに来る人だとか社員だとか、でずっとまあ お付き合いするわけじゃないですか、仕事上でね。そういう人の、まあ、この人をにまあ働いてもらおうかどうかっていうのを決める時の判断にもだんだんだんだんこうできてきたんです、いろんな意味でね。まあ、一つにその人の、まあ、なんだろうな、 なんか長所だとかね、まあ、よく聞くじゃないですか。なんか長所を聞いた時に、まあ、自分が共感できるかできないかとかね。
なるほど、
うん、その言葉を聞いた時に、
うんうんうん、
そこをちょっと大切にした方がいいなと。
そして一つはやっぱり自分が何か価値観について聞いた時に共感できるかどうかっていうことが大きい、
うんうん、そうですね
って感じですかね。
そうですね。
なるほど、
結
構これでもあの、まあ、お客さんでもそうだし、その社員でもそうだし、その、ね、業者さんもそうですけど、かなり重要な。
そうですね。今ね、アクシャさんが言う通り全部に共通して
共通してますよね、
う
ん、
そうですよね。
そこをクリアにしないでこうなんか仕事してるから、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかずっとモヤモヤしていくっていうのは結構ありますよね。
もう言われる通りですね。
あ、そうするとその解決策っていうことで言うと、その一言で言うと、はい、木戸さんからすると、
解決策が、まあ、最初はね、最初からその判断基準って、じゃあこれとこれとこれって見つからないと思うんですけども、まあ最初は1個でもいいからね、何かやっぱりちょっとこういう人はやめといた方がいいなとかね、まあこういう人はなんかいいんじゃないのかなっていうのは、まあ自分で紙に書き出すといいですよね。
紙に書いて
ね、
こういうのが合うなとかね、そう明確になりますよ ね、
そうですね。
まずはそういうふうに一つ明確するってことですね、はい、なるほどです ね、 ね。
だからまあこの、ね、相談にあった人も、まあ多分ね、誰もこういう経験するんですよ。でこういう経験するから、ああちゃんと自分なんかはね判断基準持たないとダメだなって思うことであって、経験がなしでね、もう全部出会う人とスムーズにいってる人はいないと思うんで、なんかね、すごくこれは貴重な体験だと思いますよね。
ということですよね。その経験があるから学びが、
そうですよね、
判断基準持ったこと
にな
る
ん
ですよね。
その通りです。
さすが、
ありがとうございます。
苦労人の木戸さんだけありますね。
いやいや、秋田さんもねいっぱい苦労してます。
で、最後にこの相談者の方に、木戸さんから一つなんかメッセージを送りました、どういうメッセージ。
そうですね、まずはまあその判断基準を一つでいいんでノートに書き出しましょうと、
ノートに書き出す、
ここからスタートしていったらいいんじゃないですかね。
ならできますよね。
ね、
簡単にできるっていうところがポイントですね。
そうですね。じゃないと前に進まないですからね。
ですね。
はい。
じゃあまずはノートに書き出す。
はい。
メッセージです。
やってみてください。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次回のですね、
はい、
テーマがですね、
はい、
まあ、これはかなり貴重なお話なんですけど、
はい、
まあ、
これも
あ、これも、まあ、もうですね、まあ、木戸さんがそのね、あなたレターっていう、まあ、
はい、
レターを作ってる誕生の元になってる体験を、
はい、
まあ、お話しいただくんですけど、タイトルとしてですね、
はい、
支離滅裂な文章でも後半強チラシになるその理由とはというテーマで、
うん、これは面白そうですね。
面白いんですけど、
はい、
私が言うことじゃないですけど、
はい、
じゃあ次回また楽しみに聞いていただきたいと思います、
はい
はい、それでは、
はい、
さよなら。